そもそも歯周病とはどのような病気なんでしょうか。特徴症状について教えてください。
はい、歯槽膿漏という言葉を聞いたことはないでしょうか。
はい、かつてはコマーシャルでは歯周病と言わず歯槽膿漏の予防なんてね、表現をしていたことを思い出しますが、表現が変わりましたよね。
そうですね、ちょっと前までの歯槽膿漏という言葉が現在では歯周病という名前に変わっています。この歯周病は漢字で書くと歯の周りの病気と書きます。虫歯自体はですね、歯自身に歯自体になる病気なんですけれども、歯周病は歯自体は問題ないのですが、その歯の周りの歯茎や歯茎に隠れている歯を支えている顎の骨が破壊されていく病気です。
その発症の原因とリスクファクター、危険因子とはどのようなものが考えられますか。の前にまだ、はい、特徴症状、
そうですね、
そうですね、はい、どうぞそのまま、はい、編集しますので、じゃあ先生の話からで、はい、
で特徴ですけれども、はい、歯周病は日本人の35歳以降の 80% の人が罹患していると言われています。例外を除いて一番の特徴は痛みがなく進行するということで、だんだん歯が揺れてきた、おかしいなとは思っていたが痛くないのでそのままにしてしまう、気がつくと食べ物が食べれないくらいまで歯が揺れてきて自然に抜けてしまう、ちょっと怖いですがそういった病気です。で症状なんですけれども、痛くはないのですけれども歯が浮いたような感じがする、歯がムズムズする、歯がだんだん染みてきたということが、症状として挙げられるんですけれども、それ以外にもですね、歯周病が進んできますと歯が揺れてきた、あとは口臭が強くなったんじゃないって周りの人から指摘されたりですね、そういった特徴的な症状があります。
先生、歯の周りの症状が起きてきますとついにはぐらぐら揺れて抜けてしまうんですか。
そうですね、はい、そこが怖いところでもあります。はい、
その歯周病の発症の原因とリスクファクター、危険因子というのはどのようなものがあるんでしょうか。
はい、ちょっと長くなるんですけれども、はい、鏡で口の中を見ると歯と歯茎がまず見えると思います。で一見見ると歯にペタッと歯茎がくっついているように見えますが、健康な人でも歯と歯茎の境目には1ミリから2ミリの溝があります。で皆さんもよく日常生活で体験していると思うんですけれども、窓のサッシやフローリングの溝もそうなんですけれども、溝と名のつくところは汚れがたまりやすいです。で口の中もですね、これは例外ではありません。で口の中には800種類以上の細菌がいると言われています。これをですね、細菌の総数に換算しますと、あまり歯磨きができていない人では4000億から8000億の細菌が口の中にいると言われています。でちょっと朝から汚い話で申し訳ないんですけれども、お尻のところにですね、いる細菌の数よりも口の中の方が細菌数は多いと言われています。ちょっと話を戻しますが、歯磨きがうまくいっていないとその歯と歯茎の境目の溝に細菌がたまり、その中に歯周病になる細菌、これを歯周病原性細菌と呼んでいますが、この菌が除去されずにずっとたまり続けると、この歯周病原性細菌がですね、 LPS リポポリサッカライドという、言葉 の頭文字を取ったものなんですけれども、はい、この LPS という猛毒を出して、その結果として歯の周りの組織、歯茎であったり、歯茎の中にある歯を支えている顎の骨などを破壊していきます。で主な原因はこの歯周病原性細菌によるものですので、一番のリスクファクターはその歯周病原性細菌をたまったままにする、つまりですね、正しい歯磨きをしないということが一番のリスクファクターとなります。また人の体は歯周病原性細菌から猛毒が出されたとしても、それに抵抗する免疫力というものがあります。その免疫力が落ちるとやはり歯周病は進行しやすくなります。その免疫力が落ちる原因としてはですね、年を取るって一般には言いますけれども、加齢ですね、加齢も挙げられますが、これは自然現象ですので、それ以外のところでお話しさせていただきますと、不規則不節制な生活習慣が挙げられます。じゃあどのような生活習慣かと言いますと、タバコですね、喫煙されている方には申し訳ないんですけれども、喫煙、あとは程よいお酒はいいんですけれども、よく飲みすぎたりする多量の飲酒、 あとは睡眠不足、過度のストレス、これらがですね、歯周病の危険因子とされています、
はい、なるほど。その顎の骨を溶かしたり、まあ、先ほど伺ったように歯が抜ける、はい、というこの口の周りだけの症状なのかと思いきや、そこからが今日のテーマという全身に影響を及ぼす、はい、ということなんですか。
はい、そうなんですね。で、今現在ですね、この歯周病と深い関わりがあると言われているのが冠動脈心疾患、早期低体重児出産、骨粗しょう症、誤嚥性肺炎、糖尿病などが挙げられます。で、ちょっと一つ一つですね、軽く紹介させていただきますと、はい、冠動脈心疾患に関しては血管の中に入り込んだこの歯周病原性細菌ですね、まあ、その細菌やですね、その歯周病原性細菌が放出したものが血管の中で血管沈着物を作ってしまう、血管が詰まりやすい環境を作ってしまうのではないかということが言われています。
では続いて、早期低体重児出産とおっしゃいましたよね。
はい、そうですね。この早期低体重児出産ですが、歯周病原性細菌が出す LPS という猛毒、これがですね、放出されますと炎症の結果としてできたプロスタグランジンという物質がですね、赤ちゃんが入っている子宮を収縮させてしまい、結果として早産になってしまう、まあ、早くですね、生まれてくる分だけ、まあ、低体重の赤ちゃんが生まれてくると言われております。で、あとは骨粗しょう症ですね。これはちょっと今までのものと違うんですけれども、はい、骨粗しょう症になると骨の密度が粗くなりますが、歯を支えている顎の骨も例外ではなく脆くなってしまう、うん、で、その状態でですね、歯周病にかかりますと歯を支えている顎の骨が破壊されやすい状態になると言われています。はい、あと誤嚥性肺炎
ですね。はい、
で、誤嚥性肺炎ですけれども、まあ、普段の生活でですね、水を飲んだりご飯を食べると自然に胃の中へ行き、そして、まあ、空気を吸うとですね、自然に肺に、まあ、行きます。で、これはですね、体が自然に、まあ、条件反射でこのような調整を行っています。しかし飲食をしているときに、例えばですけれども、わっと脅かされたり、まあ、急に食べたりするとですね、むせたりした経験ってないですか。
ありますよね。
そうですよね。びっくりすると、まあ、むせたりするんですけれども、はい、これはですね、間違って食べたものが肺に行きそうになるのを咳き込むことで肺に行かないようにする、そういった条件反射が人間に備え付けられています。高齢者になってくるとこのような機能がだんだん落ちてきます。間違って肺の方に行ってしまっても咳き込むことなく肺に行ってしまうことが出てきます。その時に口の中が汚れていると口の中の細菌が肺の中へ入ってしまい、歯周病原性細菌が肺の中で炎症を引き起こし肺炎となってしまう、現在ではそう言われています。
もう一つ、糖尿病というお話もありましたけれども、
で、糖尿病の合併症としてですね、網膜症、これは目の病気ですね、それと腎症、これは腎臓の病気です。で、神経障害、心筋梗塞、脳梗塞、まあ、ここまでがですね、糖尿病の5大合併症と言われています。そしてその6番目の合併症として歯周病ということが最近言われています。で、糖尿病になりますと、まあ、高血糖になるため細菌が感染しやすい状態、つまり感染症である歯周病も進行しやすい状態になると言われています。このように糖尿病になると歯周病になりやすいということは数々の研究によって立証されております。では逆に歯周病になると糖尿病になりやすいのかという話になるんですけれども、で、そこについてはですね、まだ研究段階ということがちょっと本音です。で、しかし分かっていることもあります。で、健康だと血液で運ばれてきた糖は体の細胞に取り込まれて体を動かすエネルギーとして使われます。しかし歯周病にかかりますと炎症の結果として TNF-α という物質が放出されるのですが、この TNF-α が糖を取り込もうとする細胞に蓋をしてしまう、要するに細胞に糖が取り込まれなくなり、血液にですね、血液の方が、まあ、高血糖状態になってしまうということが分かっています。ですので、この TNF-α が放出されないようにすればよい、つまり歯周病を治せば糖尿病も良くなるのではないかということがですね、 歯周病になると糖尿病になりやすいという根拠の一つになっています。でここからはですね、ちょっと実際に私の経験した話なんですけども、はい、実際に私の受け持たせていただいている、糖尿病であってですね、歯周病でもある患者さんの一人ですが、運動療法、食事療法を行っても血糖値が下がらず、お医者さんからは一生インスリン注射を打たなければいけないかもしれないと診察された患者さんがいました。で、その患者さんですけれども、重度の歯周病にもかかっていったため、歯周病の治療を開始していったのですが、運動療法、食事療法は変えずに、歯周病の治療が進行するに従って、血糖値はどんどん改善し、歯周病治療が終わる頃には薬は使用せず、運動療法、食事療法だけで生活できるまで糖尿病が改善された患者さんがいらっしゃいます。
わ
でですね、臨床の場ではこのような患者さんもいらっしゃいますので、糖尿病と歯周病は密接な関係があるのではないかと、私自身ですね、実体験としてちょっと感じているところがあります。
実は糖尿病代謝内科の先生にもこの岩手医科大学命からにご出演いただきましたときに、その内科の先生の方からも歯の治療は大切ですというお話があったことを思い出しまして、あの連携が上手に取れていらっしゃるんですね。
そうですね、はい。で、先ほどお話しさせていただいた歯周病治療として糖尿病が改善傾向に向かったという例をですね、実際には僕自身ですね、何症例か体験しています。はい。でまた学会でもですね、このことについて発表したこともあってですね、私自身この糖尿病と歯周病の関係についてもっと探究したいという気持ちが強くなりました。でその気持ちをですね、私の所属している歯周療法学分野の八重樫教授にお話の方しましたところ、ぜひ調べてみろとおっしゃっていただいてですね、この八重樫教授から今度はですね、糖尿病代謝内科の石垣教授へお話の方していただきまして、その時にですね、糖尿病代謝内科の方でも糖尿病と歯周病の関係についてはちょっと興味を持たれていたということもあり、そこからですね、外来の治療面、また研究面で連携して病名っていうか病態ですね、を解明していこうという流れになりました。で国立大学ではですね、医学部、歯学部両方ある大学っていうのは多いんですけれども、私立大学では医学部、歯学部両方を併設している大学というのはごく少数です。ですのでですね、非常にこのこと自体画期的なことなんですけれども、ちょっとその辺のことをですね、話し出すとキリがないので、ちょっと時間の関係からちょっと戻しまして、と岩手医科大学のちょっと連携についてちょっとお話しさせていただきます。
お願いします。
でまずは外来面での連携ということで、糖尿病で入院されている患者さんの口腔内の状況を歯周病外来で検査して、で必要に応じて、歯周病の治療等ですね、歯の治療の方を行っています。でこれがですね、昨年の7月から連携を開始し、約半年が経過して現在糖尿病代謝内科、そして歯周療法学分野、双方でですね、蓄積したデータを解析しているところです。で今後ですけれども、外来面では歯周病外来に通院されている患者さんで糖尿病疑いのある患者さんを糖尿病代謝内科に送れるようなシステムを構築して、でまた研究面でも現在歯周療法学分野の大学院生が糖尿病と歯周病の関係についてちょっと斬新的な視点からですね、ちょっと研究の方していまして、でこのことはですね、今矢幅の方にある基礎講座の、分子生物学講座にも協力していただいて日夜研究に励んでいますので、岩手医科大学から世界に向けて糖尿病と歯周病の関係の新しい発見を発見できればなと考えております。
頼もしいですね。